おはようございます。
いや、2週連続小野さんという幸せな朝
です。いやいや、こちらこそ。もう先週、まあそれは1時間では終わらないわなっていう感じだったんで、
そうですね、ちょっと一本一本思いが強すぎて、
はい、いやいや、でもすごい面白かったです。なんか本当小原さんの根本を聞いている話だったと思うので、
なかなかね、お話ししないので嬉しいですね。
よかったです。じゃあ今日は前回の続きではあるんですが、まあ、聞いてくださってる方がどういうことを話すのかっていうのがきっとわからないと思うので、少しだけ解説しますと、いかにパラダイムの転換点を捉えるかっていうタイトルで、まあ、小原さんと話す回なんですが、まあ、実は先週に一度やっていて、今日は第2回となります。で、小原さん、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、非常にたくさん の, 本を出していて、短調もあれば強調もあるという感じなんですけど、まあ、それが、先週の話からだと、常に考え方としては3年後当たり前となる、まあ、パラダイムみたいなの転換点みたいなことを、コアとして、本を書くと。今起こっていることというよりは3年後に当たり前になるっていう、そういう兆しを捉えるっていうことを、考え方として本を書かれているっていうお話がありました。で、先週は、小原さんがこれまで書かれた、4つの本、はい、でその4つの本について聞いていたんですけど、今回は、その続きを、2019年3月に出された、藤井康文さんとのアフターデジタルという本から話していければなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、これはもう本当に、2つ転換点な、本で、
はい、
1つはですね、僕自身育てられてるのがやっぱスタートアップの、日本のスタートアップの立ち上がり時期に最初からいさせてもらえたっていうのが自分を育ててくれてるんですよね。で、もともとなんで東京にこう出てきたかっていうところからちょっと戻っちゃうんですけれども、
はい、
もともとこの前もちょっとお話ししたように、僕自身は京都大学で、大学院に住み込みながらこう人工知能の研究をしつつ、大学の、学部、学科のサーバー管理者やったりとか、あとこうオープンソースコールプロジェクトとかいろいろやったりとかしながら、こう中古車の売買とかをですね、やるみたいな感じで、年収600万ぐらいあったんで、
そのまま学生にしてね、
はい、特許庁に行ってゆっくりみたいなことが、震災あって、東京行くべっていう話もあったんですけど、もう一個大事なのがですね、そのプラットフォームを作ることの喜びっていうのと、もう一個実は裏にあったのが、僕のもう一個の本質ってブローカーなんですね。
言ってましたね。
このブローカーっていうやつがやっぱインターネット現れた時にやっぱ商売できなくなるなって感覚があったんですよ。つまり何かっていうと、僕はだからその一番極端な例だと、その京都で払い下げられる観光バスをタダでもらってきて、シャンデリアとかついてるような。で、これが日本だと、その加工するのがめんどくさいからバブル期とか潰しちゃってたんですけど、その東南アジアに持っていくと、こんなシャンデリアついてめっちゃかっこいいやんっつって、結構な値段で買ってくれるんですよね。で、それの差分で、アジアも旅行できるし、当時フェリーで行ってたんですけど、
はい、
みたいな感じで享受してたんですけど、インターネット出るとですね、あれこれお前ただで手に入れてんじゃねえのみたいなことがバレる可能性っていうのが強いわけですよね。
はい、
インターネットで情報の距離なくしちゃうから、そうすると、もうこれ差分取れなくなるなと思って、それの差分でブローカーとして儲けるためにやっぱり結局もうその1を5でかすめ取るみたいなのって、もう限りなく時間差が稼げる時間がなくなっていくから、0-1の瞬間に立ち会うしかないんだなと思って東京来て、
なるほど、
で、じゃあ、ゼロイチ起こしてる人たちってどんな人たちなんだろうって言って、まあ、東京でマッキンゼでコンサルしながらも、こう夜な夜なですね、そのゼロイチを作ってる人たちを、まあ、いろいろ集ってるところに、こう集まってるところを聞きつけて、
行
って、
なるほど。
ああ、ここはゼロイチの人たちなのかどうかみたいなことで、まあ、動き回ってたんですよ。でそこで、まあ、結果的にその東京でスタートアップをやってる人たちっていうのに、まあ、巡り合えて、
うん、
まあ、だから東京のスタートアップってこう3階層あるんですね、
はい、
僕が行った時で。で最初がアスキーとかマイクロソフトのサムさんとか、まあ、そのアスキーの西さんとか、まあ、ソンさんとか、
はい、
まあ、ああいう、こうパソコンのショーを日本にどう立ち上げるかっていうところから始まった世代がこう第一世代でいて。
はい。
で第2世代がダイヤル Q2 世代なんですね。
へえ。
はい、そのダイヤル Q2 っていう、まあ、日本における実はこれがコンテンツマーケットの最初なんですよ。
うん。
要は課金、コンテンツ課金が簡単にできるっていうダイ
ああ。
ヤル Q2。まあ、というかダイヤル Q2 も知らない方多いと思うので、その0990の後ろで電話番号をつけると、その1分間いくらとかで課金できたりしたんですよね、1分150円とかね。まあ、そうすると、その0990の後で、その、まあ、番号を聞いて自分の生年月日入れると占いが聞こえますみたいなものだったりとか、まあ、場合によってちょっと出会いみたいなものだったりとか、みたいなことで、まあ、このコンテンツ産業がで、まあ、儲けた人たちっていうのが今の GMO の熊谷さんだったり
うん。
と
ああ、
か、
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。クラブの真田哲也さんだったりとか。
ええ。
で、ここの層の人たちが、僕が高校生の時に、彼らが大学生で、結構大学時代から
うん。
こう、まあ、いろんなイベントサークルやったりとか、超有名な人たちだったんですよ。
うんうんうんうん。
で、実は今、今度 CEO を辞めるミニギスさんとかも、まあ、実はもう超有名なイベサーのトップで、
そうなんです
はい、そうですね、僕らからすると超憧れの人だったんですよね。はい、でみたいなことがあって、そこの中に入ってたら、やっぱ結局、そのダイヤル Q2 って情報コンテンツの立ち上げから、まあ、そのまんま、その、まあ、あと、このあと僕が立ち上げに関わる i モードのコンテンツのプロバイダーに結構な方がみんななってくださるみたいな歴史とかあって、まあ、そういうところのグループに入ってたら、必然的にそのネット、まあ、日本のスタートアップに関しては、これ、クラブハウスの立ち上がりにも、まあ、みんな来てくれた、まあ、まあ、ネットイヤーとか、まあ、ネットエイジとか、まあ、そういうところに集ってた方々、っていう、まあ、いわゆる76世代って呼ばれる、まあ、そのグリーンの田中義和さんだったりとか、まあ、スマニューの川崎雄一さんだったりとか、田中譲さんだったりとか、まあ、あの辺の世代と、あともう一個上に、まあ、DNA の、まあ、創業者の川田省吾さんだとか、あと、やばい、名前出てこない、カルテ。電通の子会社になったカルテの、まあ、宇佐美さんだとか、まあ、そういうとか、あとアットコスメの吉松とか、そういう世代が集ってて、まあ、そこに、まあ、ずっぽしいながら、僕はどっちかというと、そのスタートアップの人たちと友達になりながら、まあ、どっちかというと、僕らは彼らを生かす、まあ、彼らが遊べるプラットフォームを作ろうって言って、まあ、ゴリゴリゴリゴリ作ってたんですけれども、
はい。
そうやって見ていくと、まあ、話戻って、まあ、アフターデジタルの話に戻ると、まあ、そうやって作っていくと、結局、インターネットとスタートアップがたくさん起きる土壌の要素っていうのがあって、で、だいぶ日本もそのスタートアップ業界っていうのがうまく立ち上がり始めたんですね。で、どういう順番でスタートアップ業界って立ち上がるかっていうと、そのまずやっぱりリスク取ってスタートアップやるやつらがガッて動くんですよ。だけど、やっぱり彼らのリスクに対して応援する、やっぱりキャピタリスト、資本、投資家が必要なんですよね。
確かに。
で、やっぱり僕らの時って、ここにむちゃくちゃ苦しむんですよ。
なるほど。
で、僕らで前の世代の人たちは、その成功した人たちが一部応援してくれる人になったんだけれども、やっぱりまだまだ数が少ないんですよね。で、僕らの世代が、まあ、起業家として成功したぐらいが、まあ、さっき言ったように3世代目なんですよ、僕らが。アットコスメの吉松とか、まあ、川田省吾とかの代で。で、そうすると、その3周目の法則っていうのがあって、やっぱ3周目まで行くと、やっぱ自分も誰かに育てられてきてるし、 だから自分も育ててお金を多く
ああ、
にし
なる
よう
ほど、
とな
るほど。
っていうんで、エンジェルになる確率が高くなるんですね。
なるほど。
で、しかも、まあ、インターネットサービスも多様になってきてるから、結構、どうしても初代の頃って、まあ、なんていうか、土台型が好きなんですよ。
はい。
インフラとか ISP
インフ
と
ラ係
か。
数、はい。
で、僕らの代ってサービス系を日本で若く最初に立ち上げた世代なので、そうするとサービス系にも投資しようみたいな感じのエンジェル環境ができて、で、そこから一気に動き出すんですよね。
なるほど、はい。
で、まあ、キャピタリストの環境が、まあ、育ってきたのが、やっぱり、日本の中だと、まあ、2015年とか、6年ぐらいで。で、今度、その時に一番足んねえなって思ったのが、フューチャリストだったんですよね、僕、思った。で、やっぱり日本の、スタートアップ見てると、すごくいいんだけど、やっぱり、常に出来上がった環境の中でどう課題解決するかとか、すでにその成熟した環境の中で、まあ、人に喜びをもたらすか、まあ、みたいなスタートアップが多くて、で、日本の場合、特に後者がi モードもそうだし、Google の、まあ、プレイもそうだし、iPhone の App Store もそうだし、まあ、日本って課金環境がすごく、まあ、豊かなので、まあ、どうしても日本のスタートアップスで儲かるところイコールエンタメベンチャー。
ゲームとかってことですよね。
みたいな感じになっちゃってて、すごい、まあ、シリコンバレーとかと全然ずれるし、で、ヨーロッパともずれてったんですね。要は社会課題解決型のスタートアップがすげえ少ないし、で、
なる
もっ
ほ
と言う
ど。
と、次切る技術っていうものを、スタートアップが技術をリードして、で、スタートアップが技術を普及させて、で、世の中を変えていくっていうタイプのベンチャーも少なくて、で、これがやっぱり日本一番足りてないなと。
なる
で、
ほ
じゃあ
ど。
それをもたらすのは何っていうと、やっぱりそもそもスタートアップの人たちに技術の未来がどうなるのか、社会課題の未来がどうなるのかってことを指し示す人が少ねえんだと思ったんですよ。で、まあ、で、しかも僕がもうこの時はバリ島とシンガポールベースで動いてたら、むしろ東南アジアの方がフューチャリスト多くて、
そうだったんですね。
そうなんです。で、それはなんでなんだろうと思ったら、いや、東南アジアにいる人たちって社会課題がむちゃくちゃ横にある状態でテクノロジーが発達してて、だから、解決してって思うんですよね。だから、モチベーション革命でいう、要は乾いてるんですよ、彼らは。でも日本にいると、一見すると社会課題からちょっと遠いから、一見するとね。自分の半径4メートルぐらいの中には社会課題がなかなか見つかりにくいから、やっぱりフューチャリストになる欲望も持たなくて済むので、で、それでフューチャリストをやっぱり日本で増やすっていうのが、これが僕の次のミッションだなって思っ
なるほど。
て、で、どうしようって考えて、で、おかげで僕、まあ、日本で本を出すことに関しては、複数の出版社で安定して2万部以上絶対出せる。
言ってます。
っていう、評判が立ってきたので、だったらもうサブ著者っていう、勝手に職業作って。
なるほど、職業、職業なんですね、サブ著者という。
で、次、フューチャリストになるようなメイン著者
なるほ
を
ど。
輝かせるということをやろうって決めて、いろんなところをふらふらふらふらして、もう一番最初に一番ブリリアントに出会ったのが、まあ、アフターデジタルのメイン著者の藤井さんだったんですよね。
なるほど。なんか、確かにアフターデジタル以降、ほとんどじゃないですけど、半分ぐらい強調ですもんね。なるほど。そういうことだったんですね。
で、まあ、それはやっぱり、まあ、実は、再来週に新しい本、まあ、出すんですけど、まあ、そのフューチャリストになる人も、やっぱり2人、 藤井さんもその次その僕がサブ著者やる堀田さんという人もやっぱまあ東南アジアと中国をフィールドにしてて、やっぱりまあそのエッジにあのたむろってらっしゃる若い方がやっぱりその未来が必然的に見えるようになってくる方が多くて、
はい、
でまあフターデジタル書く1年ぐらい前からかな、そのとある方で小原さん絶対に会うんでって言ってその藤井さんを紹介されて、あ、このもう、はい、すごいですねっつって、なんかもう翌々週には中国に行って、
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ、たまたま某企業のその、うん、まあ研修っていう形で、そのまあアフターデジタルツアーみたいなのを当時藤井さんがやってて、はい、日本のメーカーさんの視点を変えるために、うんうんうん、でその中国を体験しながらそのアフターデジタル的なことをそのまあフレームワークとして企業に入れていくみたいなことがあって、でまあただまたまその企業さんが僕のこと知ってくれてて、え、小原さんも参加してくれるんですかみたいな、もちろんですよみたいな感じで参加させてもらって、でまあ2人でディスカッションしながらやってたら、まあいろんなアーキテクチャが見えてきて、ここやばいねって話になって、うん、過去っていうのがアフターデジタルの登記なんですよね。だからアフターデジタルっていうコンセプトとかも、はい、その3年後日本にとって大事だけど、はい、僕にとってみるとそのやっぱりフューチャリストをいかに日本に増やしていくかっていうことがその大事っていうので作ったっていうのがアフターデジタルなんですよね。
面白いですね。なんかそういうフューチャリストが全くいないわけではなくて、そういう方を、うん、まあ、と出会 う, こうアンテナを小原さんが張って、うん、でまあ、発信する、まあ、ノウハウを持っているっていうところと掛け合わせて、うん、まあ、日本を、まあ、本当に何だろう、アフターデジタルとかは、まあ、変な話、うちの会社でもみんなアフターデジタル、アフターデジタルみたいな言ってるぐらいだったりするので、だったりしたんですよね。だから何だろう、すごい影響力のある本を書かれたな
っていう。そうですね、うん、だから中身自体は9割藤井さんで、うん、僕は本当1割ぐらい加工するだけなんですけど、いや、僕が、まあ、かけてる魔法って、まあ、アフターデジタルって言葉とかって僕らが作った造語なんですね、
はい、
例えば。で、まあ、アフターデジタルって言葉自体はその実は BBIT の副社長の中島さんから出てきたアイディアなんですけど、はい、まあ、だやっぱりそのなんでアフターデジタルにしたかっていうと、もともとアフターデジタルって概念はもともと Google チャイナの社長になる予定だったカイフリーがその OMO、まあ、オンライン・マージョン・ウィズ・オフラインっていう言い方をしてたんですけど、うん、まあ、日本人には難しすぎるんで、うん、その言葉。
そうですね、ちょっと、
うん、もうちょっと、はい、そうやっぱりパラダイムシフトだからこれ、うん、そのもうちょっと分かりやすい言葉でやろうよっていうことを言って、うん、でそれはその実は i モードの時にのその原体験が僕の中にあって、やっぱりその、はい、まあ、松永真理さんっていう、まあ、リクルートのトラバーユの2代目編集長が i モードの編集長として来てくれて、はい、で彼女がこだわったのはやっぱりそのi モードっていう名前なんですね。
あ、
で彼女は何をしたかっていうと、まずインターネットっていうのやめましょう、
うんうんうん、
なぜならばインターネットってユーザーにとってあの99年のタイミングだと怖いものだとかまだわからないものっていう言葉だから、インターネットって言葉使った時点で私たちはセキュリティが本当に大丈夫なのみたいな説明とかをしなきゃいけないと、
うん、
いやもう i モードってだってモバイルで作られてるから、そのもうインターネットの線の経路が全然違うからもう安全なんですね。でしかも当時のまあモバイルバンキングってもう専用線で銀行とドコモを直結させるみたいなことをやって絶対に漏れないみたいなことまでやってたんだけど、うん、いちいちそれ説明するのって説明コストかかるじゃないですか、
うんうんうん、
だったらもうインターネットって言葉やめましょうっていうのがそのまあ松永さんからの提案と、あともう一個大事にしたのがそのジャンルの言葉を作るっていうことが大事なんだっていうことを、はい、マリさんは言ってて、はい、そう、まあ、バンドエイド戦略って呼んでるんですけど、うん、今伴奏功バンドエイドって伴奏功なんですけど、
うん、
まあ、関西ではバンドエイドって呼ばれちゃうんですよね、
はい、
でバンドエイドって実はジョンソン&ジョンソンの、まあ、商品名で、
はい、
でも一般的にユーザーはバンドエイドちょうだいって言うと、うん、まあ、まずジョンソン&ジョンソンのバンドエイドを出してきて、うん、で何にも考えてないお客さんはああこれやこれやって言って買ってるし、うん、で、はい、まあ、ほんまに分かってる人はバンドエイド出された時、ああこれバンドエイドやけどちゃうねん他のバンドエイドちょうだいって言われて、まあ、そこで初めて他のブランドが出てくるわけですよね、
うんうんうん、
だから僕らは先駆者として先にやるのであれば、やっぱジャンルの言葉になる。
はい。
だから実は i モードの時って、i モード的なジャンルの言葉を絶対僕ら作らないようにしてたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だからモバイルインターネット、だからモバイルインターネットっていろいろありますよね、PC つなぐインターネットとか、i モードは違うんですっていう感じで、ジャンルの言葉になるようにしてて、で、ジャンルの言葉になるためには、やっぱウォークマンとかそうだし、うん、バンドエイドもそうだし、うん、あの普通の単語の2つの組み合わせっていうのが、ジャンルワードになりやすいんでしょ。
うんうん、ホッチキスとか。
なんで、そう。
はい、
だから i モードっていう風に作ったのと同じで、やっぱりアフターデジタルもやっぱジャンルの言葉にしてしまうと、うん、その強い、まあ、っていうのはやっぱりかなりビービットさんがコストかけてあのアフターデジタルの本って書いていただいてたので、うん、やっぱりメインはジャンルとして の, その啓蒙したいけど、やっぱりビービットさんの事業にもつながらないとその もったいないし、あと僕 の, その横島の裏目的としては、藤井さんがフューチャリストとして輝いてほしかったので、その丸々の藤井さんっていうデビューをさせるっていうのが、やっぱフューチャリストとして一番いいので、
はい、
やっぱりフリーミニアムの、まあね、その誰々とか、まあ、メーカーズのクリス・アンダーセンとか、はい、やっぱりその新しい概念を作った人が、やっぱりブランドとして名前立つじゃないですか。モチベーション 3.0 のダニエル・ピンクとか、
はい、
まあ、だったんで、そういうアフターデジタルっていう名前に、まあ、はその中島さんが出てきたとき、ああ、もうそれが最高ですっていう話をして、
そうですね、いや、僕もコピーライターだったので、まあ、今もコピーを書きますけど、アフターデジタルって名前、本当にいいなと思ってて、なんか多分、まあ、デジタルが当たり前になってきたって感覚をみんなが持ったときに、それをちゃんと現なんか言葉として定義してあげた言葉だなと思って、
そうで、
うん、でかつなんか日本よりそこが進んでいる中国がそういう状態であるって紹介する本でそれを作ったので、日本も今後そうなっていくんだろうっていう、こうなんかそういう予感をさせる、新しくなんか今現状起きていることでもあり、これから起こることでもあることを包括した言葉だなと思って、
はい、
うん、
そうなんです。だからフューチャリストの心がけって何かっていうと、
うん、
その未来に恐れさせるんじゃなくて、まず未来にワクワクしていただいて、でもほんのちょっと自分がやらなかったら他にやられて死ぬかもしれないなっていう、その進化しなければ退化して取り残されるって恐怖感、8割のワクワクと2割の取り残されたら死ぬっていう恐怖感っていうブレンドで、そのまあ未来に導くっていうのがその大事で、
そうですね、なんかそれと、まあ、言葉も素晴らしいし、とまあ、当時今もですけど中国で起こっている事実リアルっていうのがなかなか日本に入ってこない中で、それを一緒に伝えたっていうのがものすごく
そうです、ね、
うん、衝撃的というかすごい印象に残ってます、うん、当時、
はい、まあ、だから実際やっぱり日経 BP もすごい恐る恐るそのリスクを取ってくれたので、
はい、
最初4000部からのスタートでしたからね。
あ、なるほど。じゃあなんか いわゆるこう新人作家が恐る恐る始める感じの感じだ
ったんです。そうです、そうです、
はい、
で、まあ、だけど、まあ、ありがたいことにその Z の川辺さんとか、
はい、
まあ、Go の、 あの川辺さんとか、
はい、
うん、あとその小山君堂さんとか、まあ、やっぱりエッジな人たちがこの本いいねって言ってくれたし、まあ、あともう一つは、まあ、そのね、あのそういう方々がちょうど、まあ、時代として、まあ、キャッシュレス経済とかをやりたがってたから、うん、まあ、要は世間的にこの流れなんだってい う,、はい、いうところにアフターデジタルをよく引用で使ってくださったりとかして、
うんうん、
でおかげでそれで波が作れて、まあ、4000部のあと5000部って、まあ、ずっと毎月増版重ねて、うん、まあ、今やシリーズ15万部
すごい、
まあまで来れたので、
はい、アフターデジタル、ま、なんか9割型、藤井さんが書かれたって言ったんですけど、どういう作り方だったんですか。ちょっとこれは興味があるんですけど、
あのね、基本的に僕の本って語り下ろしで書くんですけど、あ、す、まあ、基本的には僕と藤井さんがディスカッションしてこういう小構成、
あ、なるほど、
をするっていう話と、あと、藤井さんにはめちゃめちゃ吸収力高いんですよ。で、僕が教えたのがドラマメソッドで、
はい、ドラマメソッド、
そう、あの感情曲線書くんですよ、僕本
から。あー、なるほど、
うん、 だから結局感情曲線で、結局その未来にワクワクして、そのやりたいと思っていただくことなので、やっぱ最初に衝撃を受けて興味を持っていただいて、で、その興味を持ってる中で、ちょっとだけ不安に落とし込んで、でも不安から希望が構造化されてって、
なるほ
で、
ど。
その構造化されていく感情の気持ちの中でガーって上げてって、で、そこに日本のポテンシャルとくっつけて、で、感情曲線のピーク作って、で、
面
そこ
白い
か
で
ら
す
今度は、じゃあ、その中で、その、どう、その自分たちが実行できるのかっていうところで、まあ、グライダーみたいな形でランディングさせていくっていう感情曲線を基本としながら、でも、日本人ってビジネス書に飽きちゃうから、その、読んでる中でもう、10分に1回はパワーワード入れる。
なるほど。
この言葉拾ったら、なんか外で使えそうみたいな分かりやすいパワーワードを10分に1回は絶対に入れるっていう構成だとかっていう話をして、で、それでじゃあどのエピソードをどこにプロットしようかっていうのを2人でそのブレストして。
作っていったと。
そうそうそう。っていうとこまでやったら、結局僕は語り下ろし、いや、その藤井さんビジネスあるんだから、語り下ろしで誰かライターに書いてもらった方がいいよって言ったんですけど、藤井さんは割となんか自分で黙々書くのが好きなタイプ
あ、
で、
書
結
い
局
たんですか。
藤井さんが書きましたね、結
あ、
局。
すごい。あ、そうなんだ。藤井さんも語り下ろしなんだと思ってた。違うんですね。すごいな、
いや、
そ
だ
れ。
からアフターデジタル2に至っては、もうメソッド全部、僕のメソッドも藤井さんが吸収したんで、2に至っては、だって Google Docs でずっと書いてる工程全部公開してますからね。
あ、言ってましたね。
だから今でも見れるし、で、Google Docs って、校閲の、進化のパターン見れるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから藤井さんがどう書き足して、どう削ってみたいなのも全部含めて見れますよ。
公開してたんだ。面白いです。
そうなんです。
なるほど。まあでもなんかアフターデジタルはすごい、やっぱりいろんなところで引用、いろんな、まあ、フーマーにしろ、いろんなこう、中国のその起こっていることみたいなのが引用しやすい形でまとまってたので、すごいうちの会社でもよく聞く名前だったなと思います。
そうですね。
それが2019年3月出て、その後2019年9月、ディープテックっていうので、まあ、リバネスの丸さん、丸幸弘さんと一緒に書いたやつ、これって僕読んでないんですけど、すみません、どんなものか簡単に紹介していただいて
こ
も。
のディープテックっていうのは、さっき言った深い社会課題を深い技術がか、あの、解決するっていうことを、まあ、ディープテックと呼んでいて。で、まあ、まさに、リバネスのマルちゃんは、その、フューチャリストの一人として、もう、なんだろうな、もう、このディープテックの領域に、すでにもう、10年やってんですよね。で、なんだけれども、その、彼の書く本って、どっちかっていうと、なんか、若い人がどう、こう、科学に情熱を持つか、みたいな、その、まあ、やっぱり彼、教育に情熱を持ってたので、そっちの本ばっかり書いてて、いやいや、あんた、こんだけディープテックのことやってんだから、ちゃんと、さっきの話じゃないですけど、ジャンルキーワードとして、ディープテックといえば、日本で言えば、まるちゃんですっていう、その、ブランドをちゃんと立てとかないと、旗立てとかないと、いい人集まりにくいからっていう話をして、じゃあ書こうって言って、で、これはもう、まあ、東南アジア、さっき言ったように、そのディープテックって、むしろ日本よりも東南アジアの方がはるかに進んでて、で、やったので、9カ国を、まるちゃんと一緒に、半年間で回って、で、全部で150社ぐらいのディープテックスタートアップにあって、で、まるちゃんがどうやっ
それすごいって
、
すね。
そのメンタリングしてるのかとかは横で聞きながら、で、僕が、ああ、それってこういうことだよ、みたいな感じで、構造化してって、で、それでそのディープテックのパターンってこういうパターンじゃんみたいな話を僕がまとめて。で、これに関しては、だから、実は、初めてほぼ僕が書いたですね。
あ、そうなんですか。
しかも、まあ、ちょっと、その、ディープテックって言葉を、その、強く出したいって日経ビジネスの原編集長、原副編からの要望もあって、書く期間が2ヶ月しかなかったんですよ。
お、短い、すごい、
うん。で、ライターさん、この人だったらいけるだろうって、ライターさんが、はい、まあ、結構表ではむちゃくちゃ有名な人なんですけど、ちょっと他の本との締め切りで、時間なくなって、
は
い、
うん、
でしょうがねえっつって、でまあ、日経 ビジネスの副編の原さんも、もともと日経新聞の記者なんで、
うん、
彼も書けるんで、
なるほど、
彼と僕で分担して書きました。
おお、すごい。
うん、まあ、ただこれに関しては逆に言うと、はい、僕自分の本書いちゃうと自分から未来が溢れちゃうから、
うん、
その語り下ろしにしないと無限に書きたくなっちゃうんですよ。
ははは。
だけどまあ 副著者の場合はこの人の魅力を余すことなくどう伝えるかって視点なので、うん、まあ、割と自分でも書けるってことが分かって、
うん
うん、でそれで2ヶ月で書きましたね、はい。だそういう意味ではアフターデジタルもそうだし、ディープテックもそうだし、まあ、やっぱその新しく起きるジャンルに関してのリファレンスブックになると同時に、その新しく出る本のそのフューチャリストが誰かっていうことを分かりやすくすることで、そこに旗が立って人と光が集まりやすくする、ワクワクが集まることでそこに未来が起こりやすくなる、うん、
この領域ね、ディープテック、まあ技術開発からやっていく、ユーグレナとかもそうです。
そうです、そうです、そうです、まさに。
かなり時間がかかる。
そうなんです、そうなんです。
もので、まあ、ある種、はい、でもこれが、まあ、2019年9月で3年後は、まあ、来年の9月とかって考えると、はい、うん、なんか、まあ、ユーグレナが最近、なんだっけ、燃料開発して、はい、販売来年が今年か、今年が始めるみたいなのが出てきて、ね、だからなんかこういうのが花開き始めるっていうのがそろそろ起こるっていう兆しがまさに出始めてるから、
そうなんです。で
今年で来年楽しみですよね。
ちょうど僕が本を出すタイミングで、はい、その世界最大の、まあ、投資ファンドのブラックロックがもう ESG スコアがゼロのところには投資しないって決めたんですよね、
はい。
うん、要は SDGs にかもうネガティブをもたらす企業にはもう金輪際投資しないっていうことを決めて、ようやくなんというか世界的に社会課題に対してそのもうそれが最初のフィルターですってなり、で日本も去年初めて楽天がそのスタートアップの中だとその ESG スコアを取得して、であ、まあまあ、実は世界最大の SDGs 系 ESG 投資って、まあ、日本の IPGI なんですけど、
はい、うん、ああ、それ聞いたことある。
はい、で、IPGI からまあ投資を受けるみたいなことが起こったりとか、はい、まあ、ようやくこうちゃんとスタートアップにも、その SDGs 社会貢献するのに お金を出す、まあ、そういうのって昔はやっぱりどうしてもエンジェル、
はい、
かグローバルのソーシャルインパクト系のファンドかしかなかったのが、うん、やっぱ選択肢増えてきてみたいな、
うんうん、
まあ、そういう流れをほんの少しでもちょっと背中を押せたらなみたいな感じ、ね、
いやちょっとディープテックはまさにアフターデジタルはすごい実感として中国でバンバン起こってるので、まあ、それが日本に入ってくる予感っていうのを感じたけど、うん、ディープテックは多分もう少し時間かかるのかなっていう印象
を、そうですね、
だけど、まあ、ユーグレラの話とか見てるとそうやってまあ10年まあ、長くやっているスタートアップの人たちの成果が出始めるのがそろそろっていうことなのかなと思うと、うん、
そうですね、だから、まあ、その辺出版社もありがたいのはもう、はい、やっぱもう小原さんこの本長く時間かけて売る本だから、うん、そんなに頑張らなくていいですからねって言ってくれたりとかして
すごい、
まあ、それでもやっぱりディープテックの場合は逆に SDGs 文脈の中でやっぱタイトルちゃんと押したいからし、うん、まあ、僕に固定ファンもついてきてくれてるから、
はい、
って言ってディープテックは逆に初版9000部吸ってくれて、
あ、なるほど、
うん、で、まあ、おかげででもすぐ再販かかって2万までギュッといって、
うんうんうん、
で、まあ、その後こうチロチロチロチロその業界の方がディープテック、まあ、買い続けてくれるって、まあ、予定通りのリファレンスブックな感じになって、
うん、いいですね。
そうなんです。だからディープテックみたいな本で2万売れる日本ってすごい素敵だなって思って、
そうですね、まあ、優しく噛み砕いているだろうとは思いながらも、うん、なかなか深いテーマではあるから、
そうなんです、
軽い感じでは売れるタイプの本ではない印象ですけど、
はい、っていうのがディープテックですね。
はい、ありがとうございます。続いて、これはだから2020年1月去年ですね、アルゴリズムフェアネスっていうのを出されたけど、
はいはい、
これやっぱり小原さん昔からこの、なんだろう、公正公平みたいなところって結構インターネット上でのそういうフェアネスってすごい重要視しているなっていう印象が けど、はい、ちょっとこれを書いた動機と意図みたいなものをこう聞いてもいいですか。
そうですね、これは本当にガチで、もう、はい、もう出版社のというか、まあ、正確には角川の藤岡さんって気概がある編集の方と、はい、絶対に6000部以上売れないですよっていう握りの中でいっそばらさんならっつって、
はい、
あの作ってくれた本なんですけど、まあ、ギリギリ6000部売って、まあ、あの出版社には損をさせてはいないんですけど、
うんうん、
っていう本で、いや何かっていうと、やっぱりこのぐらいの時期から、いや、はい、まあ、実は本当はこの本は、まあ、1年前の4月ぐらいに出したかったんですよ、2000、はい、うん、なんですけど、まあ、ちょっといろいろ編集とかに時間かかったりとかして、まあ、はい、あの2019年1月になっちゃったんですけど、まあ、この本は、あれです。まあ、やっぱりプラットフォームが悪だっていうニュースばっかりが日本に入ってきちゃうので、う
ん、はい、
どうしてもそのプラットフォームが、ね、人の自由をどう広げたのかっていう公財の財に日本って注目が行きやすくて、
うん、
公の方、貢献の方も、うん、はい、見た上で財を考えようよだし、うん、まあ、あともう一つがそのプラットフォームがその、まあ、財をもたらすことはあるんだけど、うん、それって結局何かをしたい裏側の副作用だから、
うん、
やっぱり何を解決したいのかっていうことの観点から一緒にそれを解決していこうよっていう視点に、日本だとどうしてもアメリカが作ったプラットフォームを日本で使うから、どうする日本はなんかそのデータと利益を吸い上げられてるとか、はい、そのやっぱりその加害者と被害者の関係についついしちゃうんですよね、うん、しょうがないんですよ、はい、なぜかというと日本ってそのジャーナリズムが あまり発達してない国なので、その加害者被害者の被害の話ばっかり日本に届いて、なんでそのプラットフォーム作ってる人がそのプラットフォームを作ろうと思ったんだっけみたいな、ホワイとか、
うん
うん、あの日本のスタートアップ業界がクソなのが、そのあのスタートアップ作る時のに2つの質問が抜け落ちるんですよ、シリコンバレーで当たり前な。
あ、
それはホワイユーと、はい、そう、ホワイユーとホワイナウなんですね。
ああ、なるほど、ホワイユー、うん、ホワイナウ、
うん、だから、はい、例えば最近だと NFT の議論めちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。
あ、流行ってますね。
でも、NFT の議論ってみんなテクニカルなところの話だったりとか、どこが儲かるかみたいな話ばっかりしてるんですけど、いや NFT がなんでできたかっていう、どういう思いで NFT が立ち上がったのかっていう話をする人めっちゃ少ないし、
うん、
でなんで今その NFT に焦点が当たるのか、
うん
うん、それとほっといたらアート死ぬんですよ、コロナの中で、うんうん、
はい、
リアルオークションもできないし、リアルの手触りもないし、うん、だからそのやっぱホワイユーとホワイナウ、なんでそれ作ったのっていうのと、なんで今それが立ち上がってるのっていう議論があると、そのさっき言ったようについつい加害者と被害者っていう風にプラットフォーマーとユーザーが日本だと関係がなりがちなんですけど、本質的には今の時代にみんな抱えてる課題だったりとか、テクノロジーによって生まれてくる機会っていう目的が、ホワイがあって、でそのホワイをプラットフォーマーとユーザーが一緒に解決していこうっていう、
うんうん、
対立する関係じゃなくて、目的を遠くに置けば、うん、その目的に向かって一緒に歩く同伴者になるはずなんです
ね、うんうんうん、
だそれがどうしても日本ってやっぱりそのメーカーさんが素晴らしすぎて、はい、最初から 100% パーフェクトなものを提供するから、
うんうんうんうん、
その最初からパーフェクトなものを利用させていただくユーザーっていう風な形になっちゃうんだけど、うんうん、本来的にスタートアップって永遠のベータ版だから、
うんうんうん、
不完全でもその機会を増やす、不完全でも負を減らす、
うん
うん、で当然そこに副作用は生まれるんだけど、その副作用はユーザーと一緒に解決していく、はい、
うんうん、
っていうのが永遠のベータ版の考え方なんですけど、そのやっぱりどうしても日本ってそのもうその不完全なものを提供したらプラットフォーム側が悪い、
うんうん、
に なりやすいので、そうじゃないんだよっていうところを一緒に解決して歩んでいく方がより楽しい社会作れるよってことが言いたかったっていうのが、まあ、根幹ですね。だからもうこれなんていうか、まあ、魂の叫びとして置いておきたっていう。
まあでも日本のなんていうかお客様 市場主義とかお客、まあ、ユーザーにのお客様意識みたいなものに対して、まあ、批判的な立場というか取られてるってことですよね。
うん、だ批判、そうですね、どっちかっていうと、そういうふうに視点変えた方が楽しくなるよって話なんですよね。いやだから多分次、コンビビリアリティの本を書こうって今思ってるんですけど、
はいはいはい、
あの昨日、落合陽一さんがあのサウスバイサウスウェストでも講演されてたんですけど、やっぱり今、まあ、それこそミラノとかそうですけど、やっぱ誰もがアートが作れる時代になってきて、で誰もがアートが作れると、そのアートってやっぱ僕からすると、その自分にはなかった視点を強制的にそのアートによって自分が視点を持つようになれる、
うんうんうんうん、
だからまあその、まあ、別に社会彫刻とかなんか難しい言葉とか言わなくてもやっぱアート体験しちゃうと、はい、やっぱりその印象派とかピカソの絵を見ると、うん、ああなるほどと、ピカソの絵を見ることで要は人間というものは、うん、その複数の方向から見た主観の組み合わせの中で新しいイメージ作ることができるんだみたいなことが自分の中に入り込んだりとか、うん、まあそのアンナの日記とか読むと、うん、やっぱりそのヨーロッパにおけるその、まあ逆ね、民族虐待っていうものが、うん、そのどういうふうにされた側の気持ちっていうものが起こり、でもその中でも耐え忍びながらどうやって人間、うん、ヒューマニティっていうものを人間が育むことができるのかみたいなのが自分の中にない視点がスッて入ってくるじゃないですか、
はい、
でやっぱりそのじゃあ今そういう自分にない思考方法がそのスッて中に入ってくるものがアルゴリズムだと思ってるんですね、
うんうんうん、
だから僕たちって知らず知らずのうちに YouTube で次何の動画を見るかとか、うん、知らず知らずのうちに Facebook で自然と誰と仲良くなるのかとか、
うんうんうんうん、
Amazon の中でどの商品を買ってしまうのかっていうのは全てそのそれぞれのプラットフォームの上でなぜか多めに表示されてしまうものの中で僕たちの価値観の優先順位って自然と誘導されていて、
はい、
でもその誘導されているのは僕らの行為のフィードバックの結果としてその現れているわけですよね、アルゴリズムとして、
うん、
だから僕らの価値観形成の中でアルゴリズムってむちゃくちゃ重要なポジションを占めてきてるから、やっぱりそこをちゃんと理解しておくと、うん、その自分の機会を増やすことにも使えるし、
うん、
自分の価値観を広げることにも使えるから、
うん、
誰もが実はアートをアルゴリズムの上にアートを作れる時代なんですよね本当は、
うん、でもまさにそのアルゴリズムによって、まあ、自分の次の行動みたいなのが規定されていくみたいな社会を、それだけ聞くと怖いんですけど、まあ、それをちゃんとメタ認知して、
そう
自分がどういう、まあ、あのフィルターバブルの中にいるけれども、そのバブルの中、うん、これはバブルの中の話で、まあ、フィルターバブルに外に出るためにはどうアクションするべきかっていう、なんか意図的にそういう行動を取るとか、なんかそういうリテラシーを高めていくっていうのは本当に必要だなって僕もすごい思うんですけど、うん、まあ、だからこのアルゴリズムフェアネスがテーマにしていることも、これからの、まあ、あの人たちが、まあ、アフターデジタル時代の人たちが持つべきリテラシーってことだと思うんですけど、うん、なんか非常に重要なテーマだなと思って、
はい、
まあ、あの、うん、落合さんも言っていたコンビビアリティ、まあ、イリーチの言葉かなと思うんですけど、
そうですね、イリーチですね、
はい、はい、あのー、まあ、自立共生、共生みたいなことっていうのは、まあ、要するに与えられるだけっていう立場を超えて、自分たちから発信したり自分たちからものを作るみたいなことが当たり前になってる中で、はい、まあ、与えられるっていう立場を今でもキープするんじゃなくて、まあ、メディアにしろメーカーにしろ、そういうところから、まあまあ、あとはプラットフォーマーにしろ、そこから、まあ、もたらされる何かに対して受け身だけではなく、まあ、あの能動的な態度っていうのを取っていくっていうのが、まあ、なんだろう、アフターデジタル時代の当たり前のこう生活者のあり方
あり方だし、これからコロナっていうのは強烈な二極化を作るわけですよ、
うん、
ああ残念ながら結局コロナっていうのは資本を持ってる人にはウハウハだけれども、
うん、
資本を持ってなかった人にとっては、
はい、
もうインフレがこのあと日本も必ず見えない形で、うん、まあ、もうすでに起きてるんですけど、
はい、
うん、では知らず知らずのうちにインフレが起きてるってことは、日本収入上がらない国なので、
うん、
実質年収が 5% から 7% 下がってる国になってきますから、
はい、
うん、でそうするとやっぱりその辛い時期って見えないものにあのじわじわ苦しめられてる時って人間被害者になりやすいので、
うん、
だから、そのイリーチが言うコンビビアリティも、結局天然痘でみんなが苦しんでるときに、それでも僕たちはその世界と関わりながら世界を変えていける。しかも、その辛いときだからこそ祝祭制、お祭りを持って、そのみんなでお祭りを作りながら、非日常を作り出して、未来に向かって歩いていくっていうのが、まあ、もともとイリーチのコンビビアリティなんですね。ただやっぱりそこをやっぱり取り出してくる落合陽一ってやっぱさすがやなって思いながら、
まあ、で
やっ
もま
ぱ
さ
もう
に、
みんな、その実はコロナが収まった後の方が、実は日本ってがはじ、もっと二極化が表面化して、もっと隠れたインフラの中でみんなが苦しむので、長期間。
コロナは本当にでもアフターデジタルというか DX を推し進めた一つの大きい、まあ、転換期だと思うんですけど、やっぱりそれによってその、変化にこうリテラシーとか生活、まあ、態度というかがついていかないみたいな人がすごい増えちゃうんだろうなって。なんかすごい重要な発想です
そう
よ
なん
ね。
です。まあ、だから逆に、そのプラットフォームはもはや自分で作らなくても、いろんなアルゴリズムがあなたの自由を拡張してくれるから、アルゴリズムをハックすれば、いくらでも自由って飛び地ができるんですよね。で、そういうことも含めて、まあ、分かって、まあ、ヒントになればっていうので、その本書いたし、まあ、だから実は、その後にかく、どこでも誰とでも働けるっていう、あと前か。に書い
これ
た
も
ど
で
こです も
ね。
誰とでも、もう実はそういう、その飛び地をすれば自由が増えるんだよっていう、のにつながってる話ですね。僕なりの自由論です。
いや、アルゴリズムフェアネスの、まあ、考え方っていうのはすごい広がっていってほしいですね。なんかであると、まあ、ネガティブな、まあ、やっぱプラットフォーマーによるネガティブな側面って、まあ、この間アマゾンの闇の話を一緒にしたと思うんですけど、あれもだから、まあ、リテラシーでもあるし、まあ、アマゾンのこう不具合みたいなものに対して、まあ人々がどういう対応をとってどういうふうに、まあ、改善していくかっていう、まあ、ポジティブなアクションをしていくっていうことを、まあ、僕としてはテーマだったんで、
そうですね。
なんかそういうのも含めて、そういうなんだろう、なんか社会とか生活
だから、まあ、そういうふうに関しては、やっぱり、まあ、みんな営利企業ですから、言うてもプラットフォーマー。要は一、まあ、国が規制するのも手っ取り早いですけど、やっぱり大衆が、その審美眼を持って、お前汚いから使わないっていうのが、一番分かりやすい、その社会的インセンティブなんですよね。
そうですよね。この
やっぱ
間、
美しいものを使う。使って楽しいものを使う。お前使って楽しく、お前使ったらなんか楽しくないし、お前使うと汚れるから DNA のサービスなんか使わねえよみたいな。まあ、やっぱそう
まあ、
いう、審
あれ
美
です
眼
よ
が
ね。
大事だなと。
この去年か、ネットフリックスが大会を促すみたいな、使われてないカ
そう
テ
そう
ゴリー、
そ
ああいうのとかが多分、その自浄作
う。
用というか、あるプラットフォーマーの自浄作用だなとか、
そうであ す、そう
と
では す。
ドコモと KDDI が解約のやつ検索引っかからないようにしてたみたいなニュースがこの間出てましたけど、解約のページか。ああいうのは邪悪なもので、ああいうのが見つかって、ああいうのが是正されていくっていうのも、まあ、生活者との競争によってプラットフォーマーが変化していくみたいなことの一つだとは思って、なんかそういうのが積極的に起こる風になっていってほしいなとは。だから、まあ、誰もがジャーナリスティックに振る舞える、
そうなんで
時
す、
代ではあると思うので、
そういうのをこう分かっていただけるといいなとい
そうう で
ふ
す
うに
ね。こ
思
の
い
本、
ます。
もっと売れないといけないかもですね。ちょっと小原さん、頑張ってください。
もうみんなで楽しみまし ょう。
まあ、そうですね。まあ、でも、この本は僕も今、すごい興味のあるところなので、気になっておりました。もうほぼ今日終わらすことを諦めてはいるんですが、次、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん
あ、
なさい。
全然僕
つい
が、
つい楽しくて喋っ
いや
ち
い
ゃ
やいや、単純に僕も聞きたいところは深掘っちゃう。2020年の去年の6月に続いて、ネットビジネス進化論という本、これを端緒ですよね、また
これ
出さ
単調です。
れて。これは、まあ、ネットビジネス進化論って、まあ、タイトルだけ見るとかなりおさらい的な印象がある、これからっていうよりはおさらい的な印象があるんですけど、これをこう、まあ、3年後に向けてどういう意図を持って書かれたかって聞いてもいいですか。
これはどっちかというと、まあ、自分のお役割だと思ってるんですよね。
お役割を、
うん、だから僕はその、まあ、この中で何度もその僕自身がやっぱり日本のパソコンだったりインターネットだったりっていう始まりの場所にいさせていただいた、うん、まあ、モバイルインターネットもそうだしスマホもそうだし、
はい、
やっぱり始まりの場所にいさせていただいた人のもう、まあ、それってある種ギフティッドされたものなので、
はい、
やっぱりギフティッドされた人にはそのノーブレスオブリージュが発生するので、やっぱり僕は始まりの場所に行ったから見通せるものがあるので、その僕が見通したものをちゃんとその後ろの方にお渡ししていかないと、やっぱり僕が恵まれたことに対して天に唾する行為になっちゃうので、
はい、
なんかそれはやっぱ定期的に僕が始まりの場所にいたことをまとめていくっていうのはもう僕の中のやらねばならないなんですよね。
うんうんうん
うん。なので、まあ、僕は幸いにそのインターネットの始まりから25年間ずっと、まあ、まあ正確に言うと、まあ、今年で32年ですけど、
はい、
そのワールドワイドウェブができてから、
うん、
その最初から本当にさせていただいたので、まあ、そこをちゃんと総括してみんなに分かりやすいものを、うん、まあ、見せるってことだし、
うん
うん、でやっぱりそのなんでインターネットがそのさっき言った日本ではホワイユーとホワイナウが抜け落ちるかっていうと、
はい、
やっぱりインターネットがなんで生まれたのってことだったりとか、うん、そのどういうものを解決したくてそういうサービスが生まれてきたのみたいな、うん、そのホワイナウとホワイユーの歴史っていうものがちゃんとまとまってないんですよね。
分散的になってる感じはしますね。
そうそうそうそう。で、そうするとどうしてもワットに目がいって、やっぱ新しい技術を最初に、あの、なんだろう、最初にハヤブサの剣を手に入れたやつが勝つとかね、なんかそういうロープレみたいな感じになっちゃうわけですよ。
うん、
宝具を手に入れたやつが勝つみたいな、だまあ、だそんなクソみたいなそのインターネット好きじゃないので、
うん、
そのやっぱりインターネットによってどういうふうに自由が拡張されてったのかっていうのって、うん、根っこから知ってる僕とか、うん、そのもういやてか、まあ、ネットビジネス進化論で書いてあることってスタートアップの長くやってる人に当たり前すぎることなんですよ。
これなんか小原さん Facebook か何かで、
うん、
なんで今更こんな当たり前のことを書くんだっていう人がいるけれどもみたいな、なんか、
ね、そうそうそう、
いらっしゃいます。
まあ、実際みんなから批判されたんですけどね。
らしいですね。
そう、こういう若もうさ、オバラさ、こういうみんな知ってることでお金儲けしていいよなとか言われるんですけど、いや俺これ1ミリも儲けてなくて全部寄付してるからこの本に関しては義務だから、うん、はい、まあなんですけど、うん、まあ、ただやっぱり当たり前すぎて下の人に伝えないことによってさっき言ったホワイナウとホワイユーが抜け落ちるっていう、
うん、
そのものが怖いからやっぱそれを書いたっていうのがあるんですよね。
うんうんうんうん、まあ、でもインターネットのビジネス、ネットビジネスがどう、まあ、変化してきたかっていうのをたどることで次に何が起こるかっていう、なんだろう、考えるみたいなもの、
はい、
のかなと、
はい、うん、そうですそうですそうです、
はい、でまさに何だろう、小原さんとかインターネット黎明期からずっと見られている方にとって当たり前のことなんだろうなと思うんですけど、まあ、僕とか僕よりもっと若い世代の人たちにとってはあのそういうふうに昔から体系立てて、まあ、一冊で分かるっていうのは非常に、うんうんうん、あのなんていうのか、考える動線作りとしてはすごい分かりよいんだろうなと思って、なんかこれはちょっと小原さんとしては、うんうん、まあ、若いとか次の人へのまあプレゼントというか、まあ、ギブって言ってましたけど、そういう位置づけだったってことなんですかね。
そうですね、だからギブというよりかはやっぱ恩送り、やっぱ恩返し、うん、やっぱ僕恩返しじゃなくて恩送りって言葉が好きで、まあ、英語だとペフォワードっていう言い方になりますけど、
はい、
やっぱ自分が育てて、時代に育てていただいたし、うん、先輩に育てていただいたのを、うん、その先輩に返すんじゃなくて、その時の時代に返すんじゃなくて、やっぱ未来を作る、次来られる方々に恩を送っていく。僕も誰かから時代に恩をいただいたし、先輩に恩をいただいたから、うん、次の方に恩を渡す、送っていく。
うんうんうん
うん、それはやっぱ、うん、やっていくから次の方も多分恩送りをしていくと思っていて、
うん、これちょっと 気になったのは、その2020年6月に、うん、去年の6月出してるんですけど、はい、なぜこのタイミングだったんですか？
はい、まあ、それに関して言うと、これは本当にごめんなさいで、うんうん、まあ、この本自体はもうほぼほぼ語り下ろし自体は1年半前に終わってたんですけど。
あ、1年半前、はいはい。
ちょっとその、まあ、ライターさんのちょっと事情とかいろんな事情があって、うん、で遅れたっていう話と、逆に遅れたから、うん、どうせだったらもっとこうしたいっていうのがあって、もともと240ページぐらいで収まってた本が結局400ページぐらいになっちゃったんですよね。
おー、かなり。
うん、まあ、でもありがたいことに、まあ、そのネットビジネス進化論 IT ビジネスの原理を出した本、出版社の方だったので、
うんうん、
まあ、その出版社の方も八尾原さんだったらいいですよと言ってくれて、うん、まあ、待ってくれたし、まあ、あんな分厚い本でも心よく、うん、引き受けてくれたし、はい、
面白いですね。なんか IT ビジネスの原理が一番最初の著書ですよね。
そうですね。
で、
いやだだけ、
まあ、うん、はい、そこから、まあ、5年、6年か、6年、ネットビジネス
進化論。ちょうど、はい、暦が半周経って、6年でもう一度総括って、うん、まあ、タイミング的にはちょうど面白かったのかなと思うし、うん、まあ、ありがたいことに帯にも書かせていただいたんですけど、うん、まあ、IT ビジネスの原理書き直してるんだって言ったら、うん、いや、実は僕、IT ビジネスの原理を起業の時にすごい参考にしたんですよ、みたいな人たちがいっぱいいて、
うん、
でその人たちの今の時価総額を合わせると、7000億超えてたんですよね。
すごい、
うん、
これでもなんか6年おきというか、その、まあ、ある種小学生が中学生上がったり、高校生が大学生になったり、まあ、社会人になってたりか、高校生が社会人になってたりっていうので、ある節目節目でこういうものって出る必要があるなっていうのを聞いてて思ったので、うんうん、なんか、
いや、だから僕もなんか小野さん今、広告という形で今のなんというかズレをね、見事にアート的に切り取って、で、ジャーナリスト的にお伝えしてるけど、やっぱ小野さんが見てた、そのね、メディアがメディアたるためのものみたいのって、どっかで包括的に一回まとめてほしいんですよね。
そうですね。まあ、僕もその、うん、そうですね、未来を見るというよりはなんか今と過去を見て、
う
ん、まあ、そもそもなんでこうなってんだっけってところから考えるか、
ね、お互い似てるじゃないですか、
まあ、今の時代ってなんか結構いろいろ変化が激しい、特にこの5年はめちゃくちゃ激しい、まさに小原さんが本をめちゃくちゃ出しているこの5年の期間、
うん、
変化の激しさが一番多分大きいなって僕の人生上は思っていて、
うん、
でそんな中で、うん、
うん、
やっぱりそもそもから考えるっていう、こう態度みたいなものを自分自身も持ちたいなという思いもあるし、考えない次に行けないなって感じがあったので、うん、そういうスタンスの作り方
は。いや、でも僕、それこそなんか高弘さんとか、
うんうんうん、
とか、まあね、と語りたいですけど、僕、小野さんが一番マクルーハンのメディアを実現してると思ってん
ですよ、ね、なんかそれは素晴らしい褒め言葉です。うん、
いや、だってそのね、小野さんがミラノで出展してるその物体って、あ、まあ、要はメディアとしての物体じゃないですか、
うん、そうですね、メディア性はすごい意識はしてます。
うん、それを見ることによってやっぱり別のものとつながるっていう意味のメディウムとしてのメディアだし、うん、で今広告で切り取られることってその流通もメディアになってるし、うん、まあ、今の時代で言うとね、うんうん、でじゃあでも流通がメディアになってるがゆえにそのずれるものみたいなものが現れるしとか、うんうん、そういうのをやってるから、本当はそのなんだろう、メディア進化論じゃないけど、
うん
うん、あらゆるものがメディアになってる時に、
うんうん
うん、根源的なことから考えたら、全てのメディアっていうものに定流はこういう考え方があって、それがこう、うん、まあ、分岐してってるんですよみたいな話とかは、うん、やっぱ小野さんでしか書けないと思うんですよ、
ね。まあ僕は書いてないんですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、というか、まあそう、小野さんが編集して、うん、メディア進化論みたいな感じでやっていただけると嬉しいなって。
いや、もうでもメディアはまあすごい広告会社にいるっていうこともあるので、興味はあるので、うん、ちょっといろいろ見ていければなと思うんですが、うん、そんな中で時間が。
ごめんよ、ごめんよ。
いやいやいや、全然今日も面白かったです。
はい。
ということで、もしよければまたもう一度。
いいですか、第3回。
いや、もしやらせてもらえるなら、はい、
最終回。まあ逆に僕、最終回ね、その全部の本をスルーした後に小野さんがどう思うかみたいな話だったりとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、今日みたいな話とか議論もしたいんで、うん、もし3回やっていただけるなら嬉しいです。
あ、じゃあぜひまたやりましょう。またじゃあ改めて設定
する。そうですね。多分来週の同じ時間ですかね。
あ、もし可能ならそこで。
あ、いけます、いけます。はい。
はい、ということで皆さん来週の同じ
時間に木曜日8時からですね、
はい、また話させていただきますんで、今日はお聞きいただきありがとうございました。